ゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
なんですかね、お元気ですか？
まあまあ元気ですよ、なんだ、話すことないのか。
いや、まあ最近はね、なんていうか、寒いんだか暑いんだか分かんないのもあったりして、前々から工事中だったさ、
うん、
山手線の品川多摩地間、
うん、
新しい駅ができるじゃないですか。
はい、
名前知ってます？
高輪ゲートウェイ
ね。
うん、
すごい不評っすね。
そうですね、
あんな そこまで言わなくてもいいのにね、
うん、高輪でいいんじゃねえのっていう
ね。
っていうかもうその高輪ってこうゲートウェイは省略される運命だっていうことをその今の時点でもう言われてるじゃないですか。
高輪になるよねきっと。
そりゃそうだよな、う
ん、ね、ツイッターで山手線、改め山手メトロポリタンループラインの路線図っていうの知ってる？
ああ、見た。他の駅にも適当な名前つけてるんですよ。
すべてに漢字とカタカナっていう。
うん。
なんで、なんか、椎名林檎かなっていうような。
そうですね。
デカさん新宿勤めですから、新宿スカイスクレーバーってことで、まあ、はい、高層ビルが多い新宿ならではのね、
そうですね、
名前になってますね、
今ちょっと検索しようと思ったんだけど、あ、これか、あった、
あ、出ました、
あ、ありましたね、そうですね、渋谷ヤングシティってのはすごいミラクルダサくていいですよね。
いや、ミラクルダサいわ。
はい、
うん。原宿もファッションタウンとか言われたくないだろうね。
言われたくないだろうね。
原宿ってちょっとお堅い名前でいるから、かえってそのファッションタウン感がいいというの
に。うん。
ファッションタウンって名乗られちゃうとちょっとやりづらいんじゃないかな、原宿も。
そうですね。でも、こう、俺が好きなのは、ウグイス谷レジャーホテルズ。
まあそうね、ホテルばっかりだもんね。
そうですね。あと五反田セクシャルプレイスはかなり。
いいですよね。あと田畑ナッシングもいいじゃないですか。
そうですね。
なんか何もなかった。
ひどい。
うん。確かに印象ないよな田畑。
ね。池袋ウエストゲートパークってのそのまんますぎて。西口しか行ってねえじゃん。
うん、西口だよね。サンシャインもあるんだけどなって。
ね、はい、新橋サラリーマンサンクチュアリとかね。たまちニューデイズっていうのは多分たまちにニューデイズがあるってだけですよね、これ。
ニューデイズってさ、別にたまちじゃなくてもどこでもあるじゃん。
だから、たばたぐらいどうでもいい感じですよね。
JR にね、よく併設されているコンビニエンスストアのことなんだけど。
キオスクですよね。
うん、ああ、でもニューデイズってさ、駅のさ、プラットフォームにないじゃん？
うん。
まあ、例外はあるよ、亀有とか。
はい。
で、そのせい、ニューデイズがさ、こう、はびこってきたせいでさ、ホーム上のさ、キオスクがもう ほぼ滅んだよね。
滅んだね。うん。
もう松戸のもなくなってしまったし、明治神宮前のもなくなってしまったから、もうどこでファミ通買っていいか分かんないよ。
柏はもうなくなったかな？
なくなっちゃった？
多分ないと思う。多分、あれさ、校内のさ、キオスクで、雑誌買う人いなくなったんだよ、あれ多分。
いなくなったんだろうな。
だろうね。
でもホームで思いつきで買えるからよかったのに、わざわざさ、改札までさ、階段上がってニューデイズ入って何か買うってさ、
うん。
まあ、ちょっとあんまないよね、感覚として。
ないね。
だいたいホームにまず行きたいじゃん、駅入ったら。
はい。
電車がいつ来るか分かんないんだし。
うん。
ホームに降りたところで何か変えたらいいのになって思うんだけど、なんでわかんないの、あれは。
知らないよ。そういうことを考慮してもいらないっていう判断だったんでしょ、売り上げとかで。
そうだろうね。どうしてもいらないんだろうね。
ねえ。あ、で、話戻すけどさ、なんだっけ、うんうん、高輪ゲートウェイだっけ。
あ、はい。
ここについてはさ、まあみんなごちゃごちゃ言ってるんだけど、俺はさ、全くこう、生活圏外だからさ、
うん。
全然どうでもいいっていうか、
うん。
よくよく考えてみたらですね、僕は山手線を半分しか使ってないんですよね。
あ、はい、はい、はい。西日暮里。
西日暮里から新宿までの間しか使ってなくて。
それ、過疎地じゃん。過疎。
うん。
過疎だよ。
で、その、なんだ、あと、行ってもその、な、神田ぐらいまで、東京ぐらいまでは行くけど、
うん、
有楽町から先にはほとんど行ったことがないんですよ。
有楽町オールモスト銀座ね。
うん。用ないでしょ。そんな。ねえ。
秋葉、上野、まあ映画館があるところに行くというぐらいだよね。
まあね、よっぽど、でもそこまで行かないと見れないものとかあんまないしさ。
あ、でもほら、巣鴨とか。
はい。
俺たち行ったじゃん、一度。あれっきり行ってないけど。
そんなもん行った。そんなの使ってるにカウントしないよ。うん。
巣鴨に行かないと見れないもの多いよ。駅前で歌ってる謎のさ、じじいと若者とかさ。
はい。
あんなの巣鴨にしかいないよ。
うん。そうですね。
それを見て嬉しいかどうかはわかんないけど。
まあそんなですよね。
高菜はそんなどうでもいい感じだよね。
うん。なんかね、どなたさんかが言ってたけど、この何、ネーミングを決定した、その世代が、ユーミン世代なんじゃないかみたいなこと言ってて。
東京フリーウェイ。
そうそう、東京フリーウェイみたいなセンスが、もう決定権のある、おじいになってるみたいな、そういうことを書いてって、なるほどなぁと思って。うん。
なるほどね。そうですね。まあ、ダサい。そこ、絶妙なダサさがそこにあるんだろうな。
うん。
でもさ、やっぱデザインのね、駅名もデザインにするわけですよ、要は。
は
あ、それって山手線全体を見て、そしてちょうど取れた駅名にするのが、まあ、ネーミングのデザインと思っていいんじゃないですかね。
はい。
そんな突飛なやつさ、超長いじゃん、日本。
うん。
迷惑だよね。
まあね、うん。
だってさ、見て、ほら。この後さ、あと数年、一年したらさ、切符売り場の上のさ、この路線図にさ、シール貼り付けるわけじゃん、誰かが。
はい。
高輪ゲートウェイって。うん、もう場所ばっか取ってさ、すごく小さくなる。
うん。GW って書くんじゃない
の？ GW。
うん。
ゴールデンウィークと間違えるじゃん。
間違えねえよ。
高輪へゴールデンウィーク、いいよ、今は平日だよ、みたいな。そういうね。
そうですね。なるほどね。まあなんかこう。
いや、さ、地方の、なんか、さ、多摩プラザとかもさ、まあ大概だと思うけど、
うん。
地方はいいんだよ、そんなとこだから。
うん。
山手線ってそういうのがあるのがさ、ちょっと残念だよね。
はい。そうですね。いやそんなですね。最近はどうですか、鮫島さん。
僕ですか？
はい。
最近？
なんか楽しいことあった？
楽しいこと？
うん。
何楽しいことって。
愉快になって、お腹の底からね、笑える、ね、素敵な時間のことだよ。
なんか楽しいことないかなと思ってさ、
うん、
東京別支店ツアーに行ってきたんですよ。
なんだそれ。
インターネットにね、東京別支店ガイドっていうね、珍スポットを紹介するホームページがあるの。
はい。
で、そこはすごいビジネス的にも進んでいるサイトで、
うん。
何ホームページを見ているお客さんに向けて、富士急行と 組んで、そのツアーを開催してる。
うん。
で、1万5000円ぐらい払って、バスに乗って、熱海の珍スポットを3つ巡ってきた。
はい。あ、なんかど、行ってたな、なんか、急に。うん、あれ、それか。
そうそうそうそう。うん、
あれ、東京コミコン行かねえんだと思ったら、東京コミコンはちゃんと行ってて。
うん、その次の日だね、東京コミコンは。
うん。
そうなんですよね。だから、熱海城とね。
うん。
それから、何でしたっけ。秘宝館。
うん。
熱海。で、最後に、あれは何だったっけな。風雲文庫。
うん。
というところに行ったんだよ。
なんだそれ、知らない。
まあ、秘宝館はもういいじゃん、説明はいらないでしょ。
はい。
熱海城はね、熱海に城はないのよ、歴史的な。
うん。
で、とある金持ちがね、何を思ったか熱海の、こう、崖の上にね、城を建ててしまったんだよね。
うん。ないから俺が建てるってこと？
そうそうそう。僕が20年ぐらい前に一度熱海に行ってるんだけれど、
うん、
その時からあったから結構年季の入ってる、
うん、
20年前の時点で相当歴史のある熱海城だったんだけど、まあなんか当20年前に行った時はまあ固いこう歴史のこう何かを置いているものなのかなって思ってたの、
うん、
そしたらそんなことはなくて、
うん、
まあ一応こう鎧兜とかは1階には置いてあるんだけど、
うん、
一番上に行くと展望台で、そのすぐ下にはこう春画展があって、
うん、
で、その下はまあなんかつまんない絵が置いてあって、
うん、
なんかダジャレの絵がたくさん置いてあったりとか、
は
あ、で、そうこうしてるうちに1階に降りて、1階はまあ鎧兜があるでしょ？で、地下に行くと、うん、ゲームコーナーがあるよ、
うん、
でゲームコーナーはね、もう入場料払ってるからゲームやりたい放題なんですよね、
うんうん
うん、ビートマニアとかマリオカートとかイニシャル D とか、
うん、
そういう体感型のゲームがすごい多いんだけど、
うん、
ランボーとかね、
はい、
そういうのが遊べる。
熱海城今ググってみました。1959年に建てられた。はぁ。
ああ、結構ある。
歴史ありますよ、結構。外観50、内部9階の日本の城郭に見られる天守を模して作られた鉄痕キンクリート造建築であり、と。はい。天守閣風建築物であると。だそうです。
いや、ほんと眺めいいとこだね。
うん。
やっぱ崖の上にさらにでかく作ってるから。
うん、意外と、
うん、
かっこいいですよ。ええ。普通になんか、城って感じで。
そうそう、出来はいいんですよ。
ええ。
入場料確か1700円ぐらいだったかな。
うん。これ、うん、あ、ウィキペディアにはなんかどなたさんが作ったとか入ってないな。
書いてないね。誰なんだろうね、これ作った人。うん、
熱海城公式ウェブサイト。
まあ、改めてちょっと行きたいぐらいですね。
うん、ここは
熱海城だけだと1000円で、隣に併設されてるトリックアート美術館と一緒だと1600円。
うん。
なんだって。うん。でもここね、時間さえあればかなり楽しいと思いますよ。
ああ、よかったですね、じゃあね。
うん。すごい見晴らしのいいところで、さらにそこはには足湯があって、
うん、
足湯に浸かりながらこう水平線を眺めることができると、
うん、
なかなかの場所でしたね。
そうですね。普通にこうあれですね、これはこうレジャーセンターみたいな感じですね今、
うん、
そ
うそうそう、
地下1階が無遊遊戯施設、1階がさっき言ったジェット足湯、
うん、
日本の城郭資料館とかなんか、浮世絵春画展、18歳未満はご遠慮くださいって書いてある。
そうそうそう、浮世絵。
江戸の謎絵、遊び絵、江戸体験コーナー。 6階がパノラマ展望天守閣って書いてあって、かっこ、城前広場からの景色とは比べ物になりませんって書いてある。
あのですね、
そういうキャプションはさ、あの、フロア案内に書かなくていいから。
上に登りなさいよってことかな。
上に登れと。お金払えっていうことだと思うんですけど。ちょっとあの、面白いですね。
ね。あ、そうだ、マッチ棒のお城、フルスクラッチのお城モデルとかあったな。
うん。
また姫路城ジオラマとかね、フルスクラッチなんですよ、これが。で、結構昭和40年頃に作られた、なんかね、歴史のあるジオラマでね、まあ、見どころあると思いますね。
へ
ぇー。まあ、我々バスで行ったんでね、
うん、
すぐ近くの駐車場で停めて行きましたけど、
うん、
普通はだいたい熱海の周辺でね、宿を取って、
うん、
それで観光すると思うんですけど、そういう場合はロープウェイがあるから、ロープウェイでまあ熱海城まで行くと。
うん。
あ、熱海城っていうか、まあ、まずは秘宝館なんだけどね。ロープウェイの駅がそのものが秘宝館になってるから、
うん。
秘宝館のすぐ隣に熱海城があると。
うん。
そういうことなんですね。
そっか。へぇー。じゃあ、よかったね。憧れの熱海城に行けて。
逃げた。
ええー、鮫島さんが俺熱海城に行きてよって言ったこと、一回も聞いたことないけど。ツイッター見ながら何してんだお前って思いましたよ。
一人旅に行きましたね。
そうですか。東京コミコン行くのに何体力使ってんだよって思いましたけど。
すげえ疲れた。
そらそうだよ、お前。うん、
すげえ疲れたよ。しかも、今月はずっと1日10キロぐらい歩いてたから。
うん。なんで？
それもあって、ますます疲れた。
テクテクでもやってんの？
まあそんなとこだよ。うん。テクテクじゃないけど、そういうウォーキングのアプリを使ってて。
うん。
で、月間の、歩数を競うんだよ。
はい。
ユーザーが80人いて。
うん。
で、そのうちの、こう、何位になれるかってやつなんだけど。
何のソフトかとかは分かんない。
は、言わないんだけど。
言わないの。なんか、あるわけね。リリース前とかそういうやつ。
いや、それかどうかも言わないんだけど。
あ、そうなの。
うん。
硬いな。うん。
まあ、そういうのあって。
はいはいはい。
でも、すごい頑張ったのに、もう最後で、200歩の差で、
うん。
個人成績が2位になっちゃったんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかすげえ向きになって歩いてんじゃん、なんか。歩いてたんですよ、前に会った時にさ。
そう、でも本当に範囲が一個はっきりしてて。
はぁ、
あ。家族と会わなきゃいけない用事で一日不意にしたんだよ。絶対それなの。絶対それなの。もうそれまでずっと毎日10キロ歩いててさ。うちの母親とちょっと話ししなきゃいけない場面があってさ、ある土日にさ。
はい。
それなんだよね。その日に歩けてれば勝ってたんだよ。1位じゃなきゃダメなんだよ、2位じゃ。もう本当に。
蓮舫さんか。逆か。
逆なんだよ。見ろよ、うん、本当に。2位じゃならんだよ、1位じゃねえと。何にもならないんだよ、うん、2位じゃ。
逆蓮舫さんね。
うん、なんだよ、2位って。2位なんて、1位が全部負けと一緒なんだろ。俺の1ヶ月返してくれよ。足が棒になるまで歩きまくったのによ。
すげえなぁ。もうこの暑さね。もう鮫島さんって言ったらね、そういうこう、争い事の熱量の、いや、もう大変著しく低い人として有名だったんですけど。で、2位以下で、こう、ゆっくりやればいいじゃないかぐらいの、こう考え方を持つ方だったんですけど、もう耳を疑いましたよ。でも2位じゃダメなんだよ、なんて。
2位じゃダメなんだよ、本当に。アマゾンギフトカードがもらえないんだよ。
いくらいくら
?3000
円。いや、もうさ、なんか、あれもう、それで、何僅差で1位取れなくて3000円もらえなかったんだったら、もう、普通に歩かないで家でじっとしてるわ、俺。そんな辛いこと。いや、
わかるよ、わかるわかる、うん。でも、ほんの数百歩だったら、240歩ぐらいの差だったの。
うん。
土日とかさ、
うん、
ね、寝てる時とトイレと風呂以外全部歩いてたんだよ。
何してんだよお前は。
日が暮れるまで歩いてたんだから、ずっと歩くために歩いてたの。もう本当返してくれよ。
だって前会った時だってさ、なんか川二つ渡ってきたとか言っててさ。
そうね、住んでるとこから北千住まで歩いたよね。
うん。何をお前はそのなんかあの、オープンワールド RPG みたいなことやってんのみたいな。矢切りの私使ってここまで来ましたみたいなこと言ってたでしょ。
矢切りの私を観光じゃなくて移動手段として使って。
RPG だよ。
なかなかオツだなと思ったんだけど。
オツだ。そうだね。ゲームじゃなくて RPG が楽しめるんだね、そういうことでね。
まさかね、親がな、本当に。ふざけんじゃねえぞ、本当に。
毎日10キロやべえな。あとそれにプラスして、そのお前よりも歩いてるやつが会社員やってんのがやべえな。仕事してないでしょ。1位の
仕事してるよ。だから仕事終わった後に、だから渋谷から日暮里まで歩くとか、
うん、
渋谷から上野まで歩くとかしてるわ。
渋谷から日暮里まで歩く。
そうなの、もなきゃやらないよ。
さらっと言うな。すごいぞ。
くたくただよ。
渋谷日暮里かって、どんぐらいかかるの？
いや、なんか2時間半とかだけど、ずっと歩いてる。皇居の周りとかも歩くし、
そっか。
夜中にさ、もうほんとその1日なんで、もうはっきりしてんだよ。あ、くそ
ーすごい。こんなに感情をむき出しにした鮫島さんを久々見ましたよ。
腹立つわ。
会社入って以来、人の心を壊して、生きてきた男がね、
そうだよ、やっとね、
人の心を取り戻して、
これが怒り、
怒り、これが涙みたいな怒り。新一くん、新一くん目からみたいな。ねえ、どこで生きがいを見出すかなんか分かんないもんだね。うん、
そうそう、
そうですか、
うん。そうだよ。ね、フォレストガンプだって突然走り出したじゃん、アメリカ中。
うん。うん、
そんな感じだよね、きっとね。同じこと思ったんじゃないの、フォレストガンプもね。
そっか。
うん。でも走ると汗かくから俺嫌なんだよね。だから歩くんだ、うん。
そっか。いやー、じゃあもうテクテク歩いてたと。
あ、でもせっかく歩くんだったら複数の歩く系アプリ入れた方がいいかもだね。
そうだね、さっき
テク
うん、
あれまだ全然入れてないんだけど、やってもいいかもだね。
テクテクとポケゴとイングレスみたいな。
ポケゴはめんどくさいわ。
うん、
あれ何、あれぐるぐるぐるぐる回してこいつって、
うん
ね、当たるか当たんないか分かんないしね。
そうですね、テクテクいいんじゃないですかね、始まったばっかりだし。
そうね、
うん、
なんかめんどくさくないのがいいな。
うん。なんかさ、最近さ、イーちゃんがさ、
うん、
実況やってんだよね、なんだっけ、ツイキャス。
そうなの？
やっててさ、うん、何やってんのかなと思ったらさ、うん、覗いてみたらさ、なんか歩きながら喋ってんだよ。で、趣味のイングレスと、実況を、融合した、活動をやってらして。
うん、はいはい。
そう。まあ、ちょっと前に、ふーちゃんも来てくれって言われたからさ、行ったけどさ。
うん。
もうさ、何歩きながらさ、なんか、今のこう、教育界について、ぶつぶつ話す人とかもう不審者だなと思いながら。
いい不審者だね。なかなか不審だね、それは。
うん、元気そうでね。
ちょっと、
またイーちゃんともね、なんか、収録したいもんですね。
京都、関西行ってないじゃん、長らく、うん。
はい。
もう5年ぐらい行ってないよね。
うん。
5年以上か。
そうだね。
そろそろちょっと行ってみたいですけどね。
うん。そうだね。やりやり。あのね、俺の方はね、
うん、
なんだろうな。あ、そうそうそう。あの、先週ってか、今週の日曜日ですけど、あの、東京レプタイルズワールドというのに行ってきました。
で、レプタリアンがいっぱいやってくるっ
ていう。そう、レプタリアンかなと思ったら、普通にこう、トカゲですね。
ああ、かわいいじゃん。
エキゾチックアニマル大集合って書いてますけど。
ほほー。
あの、カメレオンとかヘビとか。
はいはい。
ふーちゃんのツイッターであの、いくつか写真上げてるんですけどね。
おー、ほんと？
顔出しでね、
うん。出してる。誰かの顔が見れるよ。
見れますよ。アイコンそっくりの。
そっくりだと評判だね。
はい。ゴキブリを両手に持って、こう、にっこりしてるふーちゃんとかね、かわいいですね。
自分で言う。
自分で言うかって。
え、フクロウとかもいたの？
ああ、そうそうそう。フクロウいっぱいいたんだよ。うん。
いいね。
そう。
何なんか、たこ焼きを抱きかかえた、ふーちゃん。
これワニのたこ焼き。
あ、ワニ肉なの？
うん。
いいね。
そう。クロコダイルたこ焼き。うん。
メジャーじゃない、獣肉もいいですね。
うん。なんかね、聞くところによるとね、去年は、クロコダイルの串焼きだったみたいで。
あら、もっといいじゃん。
うん、で、こう、なんか、たこ焼きしかなくてさ、
あらまあ、
今回。うん。
かわいそうに。
で、たこ焼きってさ、熱々のさ、
うん、
小麦粉溶いたやつの中にちょこっと入ってて、しかも、何、うん、ソースがドバーってかかってるわけじゃん。
うん。
まあ、たこ焼きなんだよ、だから。
味なんかどこがワニなんだみたいな。
そうそうそう。まあ、食感が、歯応えがタコじゃないってだけで、クロコダイルの味とかもうソースで全消しなんですよ。あと、熱々の小麦粉で。うん。うん。別にまずくはないけど、面白くもないっていう。
本当だよな。
そうですね。いや、なんかね、大人気でね、すごい列でしたよ、うん、行列。
え、たくさんお客さんいたの？
ああ、そうそうそう。
レプタイル。
うん。前売り買ってなかったからさ、
うん。
まあ、並ぶことになるだろうと思ったんだけどさ、何？池袋サンシャインシティの、を出て、エントランスのところまで並んでた。
へぇー、すげ
ー。なんか、日が悪いとね、乙女ロードの方まで並ぶこともあったらしい。
へぇー、すごい人気だね。
うん。
池袋サンシャインで、そんなのあるんだ。
そう。こんなにみんなトカゲ好きなんだと思ってさ。
ね、全然人気あるね、やっぱ生き物。
そう。でね、中はね、あれなんですよ。その、なんか、動物園とか、その、何？あるじゃないですか。水族館とかさ、動物園みたいな感じじゃなくて、展示販売もやってて。
うんうん。
で、それで買う方もいらっしゃるんだよね。うん。
こちら何？珍しいトカゲとかを？
そうそうそうそうそう。
おー、そうなんだ。
で、俺初めて行ったからさ、ちょっとどぎも抜かれちゃったんだけどさ、なんだろう、伊勢丹とかさ、高島屋とかのさ、デパ地下でさ、お惣菜を量り売りで買うじゃん。
はいはい。
うん。で、じゃあ 200g ですねっていう、透明の、円筒状のやつあるじゃん。
うんうん。
ビニールの。
うん。うん、
あれに、トカゲが入ってた。量り売りの器に、トカゲが入ってて、で、それがこう重なってたりとかしてって、なんか、おうって感じ。で、中になんか湿ったガーゼが入ってて。
一応ね、配慮があるんだ。
そういうのがあって、なんか俺すごいドン引きだったんだけど、どうも、なんか、トカゲにはそれが一番いいらしくて。
そうなんだね。
じゃあ、まあ、文句言うのは変なんだなと思って。
うん。トカゲがいいって言うんだったら、まあ、いいよって。
まあ、いいけど、なんかちょっとなと思って。うん。びっくりしました。それこそね、あの、爪ぐらいの大きさのトカゲとかもさ、いるからさ、そんぐらいちっちゃい容器でさ、重ねて置いてあっても全然問題ないんだよね。うん。すごい驚きました。
なんか、サンシャインシティって、俺昔さ、
うん。
ミネラルショーっていうの行ったんだけど、
うん。
なんか、そういうの多いのかね。
ミネラルショーって何？天然の石
みたいな。そうそう、石とかさ。
そういうのもやってんだね、うん。うん。
ミネラル社はそんなに人いなかったよ。
そっか。
うん。可愛くないしね。
石だし。可愛いとかなんとかじゃないと思うんですけど。
石だから。
いや、しかし、フクロウは可愛いね。
フクロウ、いいね。
うん。
なんか、フクロウカフェとか行ってみたいよね。
うん。
なんでしょう？
あるよ。うん。
ね。
なんかさ、写真も載せたんですけど、うん、足にね、紐つけててね、
うん、
どうもその、フクロウちゃんはね、その足がちょっと気持ち悪いらしくてね、
うん、
そこで、何？足踏みばっかしてて、それがすごく可愛くて。テクテク歩いてるみたいな感じでね、足踏みパンパンパンパンしながらね、手取れねえなーって感じで。足踏みしてた。うん、あ、これは可愛いや。もうダメだ。メロメロなっちゃったって。そんな塩梅でしたよ。
ネズミ丸飲みするのにね。
ねえ、まあいいよ。もう美味しいんでしょきっと。
うん、ですね。はい、なんかサンシャインシティいいね、うん。そのイベントの規模がさ。大きすぎないっていうか、
うん、
ね、
そうね、うん、
場所もそんな広すぎないでしょ、その幕張メッセとかと比べると、うん、
まあそういうのに比べたらね、うん、
なんか調べたんだけど、今月は浅野イニオの世界展とかもやるんだって。
浅野のイニオ先生が、
画協20周年
と。ああそうですか、
大先生ですね。
大先生そうですね、そんなですね。あと何したかなあ、ガンダム見ました。ガンダム、
うんうんうん、
機動戦士ガンダム、
何ガンダム、
ナラティブ
NT
NT って書いて、うん、
そう、設定はどんな状態な
ん。はい。ですね。まずは何ですか。このガンダムナラティブっていうのがですね、宇宙世紀ものと言われるガンダムの静止あるじゃないですか。
うん。
あの世界観で、ユニバーサルセンチュリーの完全新作としては、F91 以来なのかな。
アムロのやつ？
そう、アムロのいる世界線ですわ。
はいはいはい。
はい。
っていうことは、F91 より先の話だと。
F91 より前。
前？
じ
ゃあアムロは生きてる。
アムロ、逆襲のシャーの後なんで、多分生きてない。
あ、そうなんだ。
はい。
そっか。
逆襲のシャアの後の、ガンダムユニコーンの後のガンダムナラティブという並びになります。
そっか。
で、その後に、まあ、なんかあって、先行のハサウェイとかやって、うん、F91 につながるみたいです。
あ、そうなんだね。
なんか宇宙世紀100年、100年、プランみたいなのを、なんか、サンライズが打ち立ててまして、
うん、
要は、 何商売できる場所を増やそうと。宇宙世紀もね、その、ファーストガンダムとゼータのところを擦りすぎちゃって、
うん、
まずいとこのままだと。まあ、だから逆襲のシャアまでは、もう何度も何度も、シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ。ピッピッピッピッピッピッピッピッしてたんですけど、なかなかその、何、逆襲のシャアの後ってそんなに人気ないんだよね。
確かに。
なんでかっていうとさ、やっぱその、逆襲のシャアから F91 がさ、半端に空いてんだよ。なんか、50年とか。
あ、そんなに空いてんの？
空いてんだよね。
50
年とか40年とか、わかんないけど、
うん。
あの、なんでそうしたかっていうと、アムロとかシャアとか、ね、カミーユとか、そういったその、人たちが、
うん、
あの、常識的に考えて生きてないところまで、ジャンプしないと、ガンダムの続編って言われたら、あれ、まだアムロ生きてるんでしょとか言われて、しぶしぶ出さざるを得なかったりとかするわけじゃないですか。
まあでも、そうだけど、結局なんかシャアの偽物みたいなやつが出すじゃん。
うん。
だったら、潔くシャアにしたらいいのに。
うん。でも死んだし。
うん。
ね。あと、シャアの偽物は別に、富野由悠季が出したやつじゃなくて、あの、福井春敏が考えたやつですから。
ああ。ミネバ様出るんだね。
出ますね。
あれ、ミネバ様いるってことは、だって、まだそんな経ってなくない？アムロ世代の人まだ生きてるんじゃないの？
いや、だから、ナラティブはそうだよ。F91 は、そういうの全部リセットしたところから始まるっていうのが前提だったんで。
ああ、そっか。
そういうことですね。で、その次のその V ガンダムも結構 F91 から離れてて、
うん、
時間的にここら辺がね、穴開きっぱなしだったんですよ。で、そこをこう埋めようっていうのが、その100年プロジェクトで、
うん、
ちょうどその100年ぐらい間が空いてるわけですよね。
はいはい。
うん。で、今回そのガンダムナラティブは、完全新作。なんかテレビの総集編とか、テレビの完結編とかじゃなく、このナラティブ単体で終わってるということで、
いいよね。
行ってきたんですけどね。楽しかったですよ。
いいね。
うん。あのね、ガンオタが考える、ああ、俺ガンダム作ることになったら絶対こういう風な感じでやるのになーって、誰しもが思ってる、こう、ザレ事を、
うんうんうん、
今回は映画にしてみました、みたいな。
いや、偉い。分かってんじゃん。
だから多分あると思うんですよ、その、何スター・ウォーズ、オタの人とかって、うん。絶対俺だったらこう、この、裏側でこういうことがあったっていうことにして、それで一作作るのに、とか言ってさ、うん、ベッドの中でジタバタしたりとかしてるんでしょ、
うん、そう。その路線で大成功した映画シリーズがあるじゃん。
はい。
ね、マーブル・シネマティック・ユニバースですよ。
ええ。
で、大失敗した映画もあるじゃん。
はい。
ドラゴンボール。
うん。
あと、スター・ウォーズ・エピソード8。
ええ。すっごい。
だから、そういうことから言って、その素直な、このお話や設定の展開をしたってことだよね。素直に。
そうですね。だからその、なんていうんですかね。これまでこう、ガンダムのその続編のゼータガンダムっていうのが、こう、何こう、重なる部分がなくて、そのままこう、その次の、こう、年代、次のガンダムっていう風な繋がり方をしてたんだけども、
うん、
その、さっき、ふーちゃんの言ってた、俺だったらこういう風な、こう、続編を作るのになーとかみんな思ってた。誰しもガンオタが思ってたってことは、言うのは、その、シリーズの裏側ではこういうことが起こってましたよっていうことを、その、何ガンダム、ゼータガンダム、ダブルゼータ、逆襲のシャア、ね、ユニコーンまでを全部こう、話のバックボーンに入れ込むみたいな、ことだったんですよ。だから、ガンダムナラティブはですね、主要人物 三人の、その、みなしごが出てくるんですけど、
はいはい。
ヨナ、ミシェル、リタっていう。
はいはい。
で、このリタっていうのがですね、ガンダムユニコーン3号機の中に取り込まれて現在行方不明。まあ、多分死んでる。
取り込まれたんだ。エヴァンゲリオンみたいになっちゃったってこと？
まあ、多分そういうことだと思うんですけど、詳しくは説明なかったですね。
うん、うん。
うん。で、この3人をめぐる物語なんですけども、このヨナたちが、オープニングで、その、遭遇するのが、ジオンの、コロニー落としだったわけですよ。で、コロニー落としを察知して、みんなに避難を促したという奇跡の子供たちという、ニュータイプ能力を持っていた、みたいな、そういうことだったんですね。それで、こう、ニュータイプ研究所に、不幸にも入れられ、みたいなね。で、こう、ゼータガンダムの ニュータイプ剣が出てきたりとか。ね。で、そこでこう、ゼータガンダムの頃にあった、サイコガンダムの、香港襲撃があって、で、香港襲撃で、こう、甚大な被害を被った、こう、ラオ商会がですね、ティターンズに詰め寄って、交渉を有利に運んだりとかしてとか、そういったことが、いろいろありましたよ、と、みたいな。そういう、こう、ファンなら考えそうなことをですね、ちゃんとこう、時系列をまとめてですね、一本の映画にしましたよ、っていう感じですね。
いいね、嬉しいね、そういうのね、きっとね。
そうですね。いや、何？どうしてもさ、映画ってさ、短いからさ、難しいじゃないですか。その、こいつ、例えば、何？アムロでもカミーユでも、ジュドーでもないやつですよ。この、今回の主人公、ヨナとか、ミシェルっていうのは、映画が終わってすぐにこう、こいつに感情移入することはできないわけじゃない？
うん。
大変厳しい、しかも込み入った設定ですから、ガンダムなんて。で、その中でね、まあ、それなりにこう、キャラクターに感情移入もできたし、表現回しとしてね、出てくる、なんだっけな、シャアの生まれ変わりのなり損ないみたいな人が出てくるんだけど、難しくて申し訳ない。
強化人間。
強化人間ですね。
アッカネンじゃない。
そうそうそう、アッカネン。
ゾルタン、アッカネン。
ゾルタン、アッカネンっていう人がですね、シャアの再来プロジェクトとして作られたんだけど、なんか、ちょっと違うわって。なんか、髪型も変だし、黒いし、
本当
だ。笑い方も変だし、ちょっとシャア、シャア認定委員会からノーって言われちゃった人で。
言われるよ。だってカラコン入れてんじゃん、片目だけ。
そうだよ。うん。
痛いね。
そうですね。で、こいつがね、ちょっと人格破綻者みたいな感じでね。
そう。
いろいろ、こじらしちゃってて。
うん。
俺、こういうさ、なんか何、ヒャッハッみたいなさ、
うん。
もっと楽しませてよみたいなことを言うキャラがいると、5秒で切るっていうタイプの。
わかる、わかる。
なんだっけ、7つの滞在だっけ ?7 つの滞在のさ、ヒャーっていうやつ。赤いつなぎのやつ。
仲間でしょ。
仲間のさ、あいつ出たあたりで、7つの滞在いいやって思っちゃった。
辛い、あの人見てると。
ぐらい俺はヒャッハーキャラが嫌いなんですけど。うん、よかったですよ、このゾルタンさんはね。ちゃんと可愛くてよかったですよ。ヒャッハーでしたけど、うん、まあ、そのヒャッハーにもまあまあ、同情すべきとこもあるし。
同情すべきヒャッハー。
同情すべきヒャッハーだし、まあ行動力もあっていいなっていう。うん
いいね。
そうですね、うん。
ちょっと見たくなってきた。
そうですね。あとね、なんか、 俺ガンダムユニコーンはあんまり詳しくないんですけど、
うん、
なんとなくこう概要として、あ、こういう風になってこうなってこうなりましたぐらいのキャラクターの細かい設定とかよく知らないんですけど、なんかあれみたいですね、なんかあの、ガン逆襲のシャアに出てきたあのサイコフレームっていう T 型の、あの集積回路があるんですけど、それがですね、あの逆襲のシャアではいわゆるこう物語を集積させるあの奇跡のね、あのテクノロジーの一つぐらいに収まってたんですけど、ユニコーンから先ですね、福井春俊さんはあのちょっとこれをこう拡大的にこう解釈しましてですね、あのこうニュータイプとマシンをつなげる道具的なこう位置づけで、ちょっとあの話が大きくなってますね。でね、あのこれは絶対にあの公式が認めるはずのないことなんですけど、多分福井春俊さんの中ではサイコフレームイコール、イデオンということにしたいということは見え見えで、
へ
ー、はい、そうなんですよ。と言いますのもですね、今回出てくるあのセカンドネオジオングっていうのが出てくるんですけども、
うん、
こいつのね袖口があのイデオンソードの発射口になってるんですよね。
なんか今ホームページ見てるんだけど、一瞬アルパジールみたいな。
あ、そうですね。アルパジールのデザインを、うん、こうデザインラインを通しつつ、その腕の袖の方にはなんかイデオンソードを思わせる発射口があったりとかするんです、
ね。あ、そうなんだ。
はい。で、あの、ですね、イデオン、まあ、伝説巨人イデオンっていう、まあ、ガンダムの次にやった富野由悠季の作品なんですけども、これはね、なんていうんですかね、イデオナイトという、こう、未知の、こう、鉱物がですね、こう、人の、思考に、反応して力を得るという、そういう設定のものなんですけども、イデオンはまあご存知の通り、こう、ご存知の通りって言っちゃったかけどいいのか。ご存知じゃない人もいるような。あの、文明、二つの文明が衝突して、こう、崩壊するまでを描いたわけですよ。
ああ、イデオン
がね。そうそうそう。で、最後に再生をするっていう、まあ壮大な、こう、オデッセイな話なんですけど、
うん、
要は宇宙が一巡したみたいな感じですよね。
うん、
で、その、サイコフレームっていうのはその、古代人類、要はイデオンの時代の文明の鉱物として出てきたイデオナイトを、そのガンダムの世界の人たちが、サイコフレームって言ってるっていう設定にしてるっぽいですね。
ああ、はあ、
はい。
あ、じゃあ、もうガンダムの世界をずっとずっとずっと遡るとイデオンになる
っていうことに、福井さんはしたいみたいです。
はあ、
はい、ね。で、まあ、福井さんはそうしたいみたいですみたいなことを、俺はその、なんか、斜めに構えて言ってますけど、俺が福井さんの立場だったら、俺も絶対そんなことしたいっていうタイプの設定ですよね。絶対に。
イデオンって最後どうなったの？バラバラになった？
まあもう全部破壊ですよ。バフクランも地球ももう全部なくなっちゃいました
よ。あ、そうなんだ。
バイバイですよ。
イデオン見たことない。
あれ、お前なんかちょっと見てなかったっけ？
いや、見てないと思うな。その、いや、見てないね。
いや、まあ、抜群の面白さなんで、まあ、見ればハマると思うんですけど。
劇場はあるのかな？
ありますよ。
面白そうだね。
うん。
なんか、人が死にまくって全裸で宇宙を飛ぶっていうのは、
断片的そういう、そういう、こう、断片で知ってるわけね。うん。うん、まあ、それで大体合ってるんですけど、まあ、過程が重要ですから、そうですね。なんかね、なんでそんなことを思うんだ。ふーちゃんはなんか、頭がおかしいから、 勝手にそういうこと思ってるんだ、みたいなことを思われると尺なんですけど、あの、このセカンドネオジオングがですね、あの、起動して、こう、暴走するときにですね、あの、イデオンがイデオンソードを発射するときの SE が流れるんですよ。
それ分かる人には相当分かるんじゃない？
な、もう、だって特徴的なやつなんで、あの、あ、これを鳴らしてるってことは、まあ、要はサイコフレームってイデオンのことだな、とか、いうのは、その、富の作品を見てる人だったら分かるって感じになってます。
富の義行本人からしたらどうなんだろうね。
どうなんですかね。俺はそんなこと考えてたけど、あの、何、君みたいに雑に、そういう風なことは言わないみたいなことを思ってるのかもしれない。裏設定は裏設定のまま隠す人だから、あの人は。
うん、なるほど、なるほど。
実はこういうことだったんですよとか、あんまり言わないんですよね。言ってくれたら嬉しいんだけど、あんまり言わ、そういうね、ファンサービスをしてくんない人なんで、で、福井春敏は、あの、言わないんだけど、態度でバレバレっていう。で、さっき、ふーちゃんの言ったさ、その、あの、最後フレームはイデなんですよ、みたいなことは言ってませんよ、どこにも、多分。でも、わかるでっしゃろーって感じでね。
なるほどな。
言ってて、そこが苦手な人はすごい苦手なのかもしれない。俺も、もうちょっと臭いともうダメになるんだけど、このぐらいの臭さだったら、まあ、ウェルカムかもしれない。
なるほど。
はい。ファンムービーとして、こう、嫌だなって思う人もいるかもしれないし、俺はまとまってて、あとそういうバックボーンとかちゃんと、こう、明言してるような気はしたんで、そこは好きだったかもしれないですね。
ちょっと行きたくなってきたな。
そうですね。
あとなんか調べたら、Amazon プライムで、テレビシリーズのイデオンも映画のイデオンもあった。ただ、有料だったよ。
ああ、まあ、そうね。
だから、まあ、あれね、接触編と発動編をそれぞれ、そうね、借りて見るとか。
あの、一応、あの、これは言っとかないといけないですけど、あの、発動編は最終回なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。あの、イデオンって打ち切りなんで、打ち切りになる、3話分を劇場版にしてるわけですよ。なんで、その、前提になるところを見なきゃいけないんですけど、その接触編が総集編に当たるんですけど、接触編を見ても内容がわからないっていう作りになってて、そりゃそうだろう、お前。
でもガンダム 1,2,3 はなんかわかるじゃん、話。
ガンダムは 1,2,3 で分かれてるから、うん。イデオンはダブルリリース方式って言って。
なんだよ、その。三段逆スライド方式。
だから、その、何イデオンの場合は、あの、そんなガンダムみたいに3回も映画を作れる体力はなかったから。
なかったの。
そう。1回にまとめて、で、すげえ雑な総集編プラス最終回っていう流れになったんですよ。
ああ、ほんとだ。公開日同じ日だ。
そうだ。
82年7月10日。
そう。だから接触編見た後発動編見るんですよ、みんな。すごい時代だね、また。
日本立てだね。
そう。入れ替えなしだからね、当時はね。
へ
ぇー。なんで、俺、イデオン大好きっ子のフーちゃんですら、接触編はね、多分一回見たかどうかぐらいですよ。
接触編はテレビシリーズのどこまではお話してるのかな？
接触編はね、ギジェが死ぬ前ぐらいまでだと思う。あの、ギジェっていうあの、イデオンでいうとこのシャア・アズナブル的な人がいるんですけど、 おいおいおい、ふーちゃん、ちょっと待ってって思われるかもしれない。まあ、しょうがないよ。そういう位置づけだっていうことになってるからね。うん、本当は全然違うんですけど、そいつが仲間になるところぐらいまでが接触編で、仲間になった後で、発動編のオープニングで死にます。
ねえ、発動編もさ、なんか1時間24分もあるよ。
はい。
あ、38分もあるよ。うん、なんていうか、接触編より発動編の方が長い。
うん。そうだよ。
でも、なんか、テレビシリーズいくつかカットされてるってこと？お話が。
接触編は、何その短い間に、そんな、テレビシリーズそんなまとめらんないからさ。
なるほどな。
ええー。すごいね。だから、まとめたらさ、
うん。
何時間やってたんだろうね。劇場版イデオンって。
1時間。あ、いや、3時間ぐらいかな。
でしょ？なんだ、ベン。3時間映画館にいさせるとかさ、もうすげえ、ベンハーかってレベル
が。いや、ほんとだね。
ベンハーが10回かぐらい。
は
ぁ。当時だったが許された。だろうね。
そうだよね。日本立てが当たり前だった時代だもんね。まあ、ないよね、日本立て。
ないですよ。
うん、まあ、いいんだけど。うん、
あ、そういえば最近あれでしたよね。東映漫画祭りが復活っていうニュースがありましたよね。
本当に？
うん。
何やるの？
お尻探偵とかそういうの。
あー、楽しそうね。
東映漫画祭り、あったあった。サジェスト。はい、お尻探偵、爆鳥。なんだこれは。爆鳥バーハンターで、松本プリッツのうちの三姉妹、ダンボール工作が動くアニメーション、リサイクルズの4本立てって書いてますね。
おお、なんだろうね、うん、それは
わかんない。全然魅力的なものが一つもないんですけど、
うん、ないよね。
ま
あ、いや、でもお尻探偵は好きだよ俺。
さすが。見たことありますね、さすがに。
テレビでやってるの見たし、
はい、
なんならもう絵本とかの頃から知ってるから、俺は。
はい、
おしり探偵は。
ええ。
もうアプリも持ってますしね。
ええ。
ぷぷっと解決ですよ。
うん。
おしり探偵といやね。
はい。だからなんか、昔の漫画、東映漫画祭りっていうとね、戦隊ものあって、アニメ、オリジナルアニメがあってみたいな感じでしたけども。まあ復活した東映漫画祭りは、あれですかね、まだこう、暗闇になっちゃうと泣いちゃったりとか騒いちゃったりするお子さんを持つ親のための映画みたいな感じですかね。
ああ。はいはいはいはい。
うん。もう他のほら、ね、プリキュアさんとかね、戦隊は個別で映画持ってますから。
うん。
うん。
ねえ、でもいいよね、楽しいもんね、ああいうのね。
まあね。あ、そういえばプリキュアで思い出しましたけど、ちょっとニュースになってましたね。
うん、何が？
男の子のプリキュアが出たということ
で。おお。
はい。
よかった。新しいね。
ええ
ー。へえ、男キュア。
うん。
が出た。
はい。いや、まあ今年の。ハグッとプリキュアはこう攻めてるってことで、工事課にはこう定評がありまして、
うん、はいはいはい、
なんか来ましたね。
あ、その東映漫画祭りで思い出したんだけど、
うん、
そのうちの近所であったうちの近所の漫画祭り、
はい、人気アニメ大集合ちびっこ映画祭り、サルカニ合戦、ムーミン、アンパンマン、赤ずきん、おむすびコロリ、ドクタースランプあられちゃん、スーパーマリオっていう。これが600円で？
そうだよ。森のホール21で。
はい。
見れちゃうんだよ。行かなかったけど。
行かなかったのかよ。
うん、行きたかった。でもその日はちょっとサーカス見に行く予定だったから行けなかったんだよね。
お
ー。ちょっと良くない？しかもムーミンも岸田京子だからね。
はいはいはい。 このスーパーマリオってこれあの、あれですか、あの、あれですか、水島優とか声やってるやつですよね。
かね。
あの、あれだよ、あの、クッパが和田アキ子のやつですよ。
ええー、そんなのがあったんだ。
うん。
そう、アニメなんだよね、きっとね。
そう、あの、ピーチ姫が山瀬まみの。
超見たい。ああ、なんで行かなかったんだ。
俺見たぜ、これ。
え、行ったの？
いや、見て、そうじゃなくて、あの、
当時の
やつなんだけど、あの、私の今、一緒に住んでる彼女がですね、
うん、
あの、このアニメスーパーマリオの大ファンで、
あ、そうなの、う
ん、見てほしいってことで一緒に見たんですよ。
どうやって ?DVD?
いや、あの、YouTube にあったんですね。
あ、そうなんだ。
いや、笑いましたよ、これ。あの、クライマックスあるじゃないですか。
うん、
ね。この、和田アキ子を演じるクッパさんとですね、
うん、
戦うんですけど、大苦戦するんですよね。
あ、はいはいはい、はい。
で、あの、空からいきなりですね、長谷園のふりかけが出てくるんですよ。
そうでしょ。
で、そうすると、こう、マリオを演じるフイララ・トールがですね、うわぁ、長谷園のマリオふりかけだ、僕はこれが大好きなんだつってご飯出してきて、もしゃもしゃ食うっていう。で、なんか、その、何こう、ポパイよろしくさ、元気もりもりだで、バチコーンで倒すとかじゃなくて、
うん、
あの、食ってる隙ができて、和田彦にぶん殴られるっていう。ピンチなってんじゃんって
。長谷園、おい。
とにかくほら、当時、スーパーマリオ、長谷園、がスポンサーになってたじゃん。
ディスクシステムがあったね。
あったでしょ、うん、
うん。
多分その関係でね、その、映画のクライマックスにも出ちゃうぐらい、こう。
あら。
あったんですけどね。
すっげえな。
そういうあからさまなやつが見れていいですよ。うん、その手のやつで、だとですね、最近あったあの、LDH のあの、ハイ&ローのあの、外伝の、湯煙純情編って、
うん、言ってたよね。
トラさんっぽいやつあったんですけど、
うん、
これがですね、あの、映画の真ん中と、あの、エンドロールの最後に、主演の3人がですね、カップヌードルを食うシーンがあるっていう。豪快な、スポンサーよいしょがあって、同じ感じでよかったです。
ああ、よいしょしないとね。
ねえ。さあさあさあ、もう3分経ったぜ。じゃ、いただきまーす。最高って。で、エグゼクティブプロデューサー、ヒロって出て終わるっていう。もう、カップヌードルがうまいってことしかわかんないよっていう。
うわぁ、すごい。すごいなぁ。
いいですよね。映画の中に出てくる、こう、何スポンサーよいしょっていう。ね。ジャンクロード・バンダムとさ、
うん、
あれの、デニス・ロッドマンのダブルチームってあったじゃん。
うん、
あれもさ、最後、二人を助けるのが、コカ・コーラだったんだ、確かね。
へ
ぇ、うん、だすげえ爆発があって、で、隠れろっつって、なんか、コカ・コーラの自販機に隠れて爆風に逃れるみたいなシーンがあったと思うんだけど。
そうなんだ。コカ・コーラ様々やね。
すごい。命の恩人っていう感じで。
すげえ。
よかったですね。まあそんなですね。何の話してたんだっけ？ガンダムだ。
ガンダム、
まあ、あんまりこう、ね、ガンダムよく知らないって人にはおすすめしないですね、さすがに。
そうか。
はい。まあ、これまでのこう、ね、流れを知ってっていうのが、やっぱ前提にありますんでね。
うん、なるほど。
はい。そんなですね。
そんなですかね。
はい。あとなんかあります？
あと？
うん。
そうそうそう、大公開ユートピアっていうアプリが出たんですよね。
ほい。
で、キャラクターのアートが、俺の大好きなタイプのアートと、日本人受けする、ちょっとこう、オタっぽい絵の、2種類になって、なんていうの、厚塗りのアートからアニメ塗りのアートに変わっていきますっていうお知らせがあったよね。
嬉しいでしょっ
で、
て感じだよね。
そうそうそう。もう、立ち絵の差し替えがやってますよって、チーズパンさんをメインに描いてもらってますよっていうアーティストの名前も紹介してて。まあ、正直言ってね、元の絵の方がいいんだよね。
おえらいとばっちですよ、チーズパンさんも。
いや、だから、not for me ってだけでいいか悪いかは、個人差があるからね。元の絵の方がうまいしさ、油絵みたいでさ、いいなって。チーズパンさんのは、ちょっと私向きじゃない。だから、このゲームするのやめようって思ったんだけど、どうもユーザーの間でも、まあ、ツイッターのね、フォロワーの間でも、これは意見が分かったらしく、なんかもう、その萌えの、日本だと売れるかもしれないけど、元の方もいいんですけどとかっていう、まあ、要望が相次いだ結果ですね、今後の、アップデートでどっちも選べるという ことに。
大変じゃない？
ね、っていうことが決まったんだって。
はい。
でもなんかこれすごいいい話でさ、対応してくれるんだっていうの嬉しくないですか？
まあ嬉しいですけど。
嬉しいし、対応してもらった以上、ちょっとこれはと思ってダウンロードしたんだよね。だからちょっと時間ができたらプレイしたいですね。
今後ずっとコンパチでやるって言ったら大変な労力じゃないですか。
っていうか、多分本国版というか、このローカライズは、要するにもうオリジナルのアートがあって初めてローカライズ版のアートを発注してるはずだから、オリジナルの方が、常に作られ続けていくんじゃないの？
そうか。ローカライズに、こう、プラス、このチーズパンさんの労力がかかるって感じか。
市場さんも、ほら、仕事ができてよかったじゃん。
そうだね。だからみんな良かったってことか。
そう、みんなが幸せになったのかもしれない、
そっ
これ
か。
が。
そう考えるといいね。
ね。
みんな幸せだ。あと売れるだけだ。
また売れるだけ。多分なんか大航海時代っぽいゲームになるんじゃないかってこう見た感じはするんですけどね。こういろんな土地から土地へこう商売して歩くような、そんなこともあるんじゃないのかな。
なるほどね。
さあ、そろそろ年末ですから、
はい。
アマプロ大賞もちょっとこう、チョイスして、行きたいですよね。
なんもないなぁ。いろいろ大変でしたからね。この一年。
1年大変でしたね。
そうですね。何もしてないんですけど、いいですかって感じですけど。
漫画はもう決まってるよ。
あ、そう。
いつも忘れちゃうんだよね、でもタイトル。
決まってないじゃん。
決まってんの、だから、フルカラーのほら。
いいよ、言わなくていいよ。
ああ、言わないんだけど。手書きのやつ。
わ かったよ、もう大体わかってるじゃん、それで。
あれ、面白かったな。
まあね、こんなスカスカな僕たちですけど、聞きたいって言うなら教えますよっていうぐらいのもんです。権威はないです。
そうね。
そうっすね。まあ、そんな感じかな。あと何かあったかな。
あとは何でしょうか。
何かあったかな。あ、小ネタだけどさ。なんだっけ。高橋名人のブログを見たらさ、バイナリーランドの裏話みたいなの書いて
おお、なになに？
あって、バイナリーランドって真ん中から区切ってあって、ペンギンがこう左右にいて、右と左で線対称の動きをする こう、ペンギンを移動させて、真ん中で合わせてチューをさせるっていう、
はいはいはい。
謎のラブラブゲームなんですけど、
うん。
このゲームはなんか、お一人で作られたらしくて、
へ
ー。で、なんか何監修でなんか女の人の名前が入ってるそうで、
うん。
で、高橋名人がすごい余計な情報を入れてらして、うん、どうやらこの二人は付き合ってたらしく、みたいな。
うん、
プログラマーのなんとかさんの、こう、ね、ラブレター的な作品になっているのです、みたいな。
かわいい。
すごいプライベートなおのろけで、こう、商業ベースに乗せて、子供たちにプレイさせてたんだな、と思って。そう。あれはでも、楽しかった、好きな。
うん、いいですね。ね、
ボンバーマンと同時発売ぐらいだったのかな、ほぼ。
うん、
うん。なんか、そこら辺の頃のさ、発売時期とかさ、子供だしさ、情報とかないから、あんまピンときてないんだけどね。なんか、ボンバーマンとチャレンジャーが同じぐらいの頃っていう、漠然としたこう記憶なんだけど、多分違うんだよな。はいはい、うん、
まあでも割と数ヶ月の差ぐらいしかないもんね。
割とね。うん、
うん、15年は長かったな。
そうですね。あ、あとね、コミックエロを読んだらですね、
うん、
まこちゃん演日記が、
うん、
結構動いてて、
うん、
そうなんだよ。なんかね、まこちゃん演日記がさ、こう、ほら、長い連載じゃないですか。
長い長い。
うん、長い連載をさ、こう、サザエさん的にこう、永遠の時を過ごすのかなと思ったらさ、結構じわじわっとこう、時間が動いててさ、
お、
今週じゃないけど、何ヶ月か前のさ、話で、なんだっけ、婚活ずっとやってて、いつも失敗してる、太った、俺みたいな格好の人。
あ、ハグリン？
ハグリンと、メカ。
ああ、超合金。
超合金ちゃんが付き合い始めたりとか。
マジで？
うん。
お、マジか。すげえな。今月、一年ぶりに単行本が出ますよ。
そっか。だから、そこら辺も入るんじゃないかな。うん。あと、今月の見たらさ、あれでは、小次郎くん親衛隊が解散してたからね。
うん、どうなっちゃう？世界がどうなってしまう？
驚いた驚いた。
やべえ。
あれ結構なんか時間が動いてるなと思って。
動いてるから。
胸がザワザワしてきて。うん、なんか終わる終わらないとかさ、あんまり考えたくないんだけどさ、
うん、
ずっとやっててほしいなって思うんだけど、
うん、
これはあれだなと思って、クッキングパパ方式だなと思って。
ほう。
クッキングパパってさ、連載当時、誠と俺、多分同い年なんだよね。
うん、
で、今ね、雑誌連載の誠が、二十歳過ぎたぐらいなんで、
うん、
2倍の時間かけて、成長してる感じなんで、はい、俺が今40だから。
そうだよね。
だからさ、なんだ、クッキングパパとかさ、何新岩さんが飯食って、うまい！うまいぞ！って言って、これでもうずっとやってるんだろうとかさ、みんな漠然と思ってるだろうけど、
うん、
ところがどっこいとんでもないんだから。誠の、親友のさ、なんだっけ、つとむ？ん？つむぐだかなんだか。
うん、
たらこ唇のやつ。
うんうんうん、
あいつとかさ、すごい、なんか、童貞喪失シーンとかあったからね。マジかよと思って、びっくりした。うん、
クッキングパパ。
三つぐくんだ、三つぐくん。うん、そうそう。三つぐくん、さ、なんか、朝チューンシーンとかってさ、やべえなと思って。
へ
でさ、三つぐお前、何就職先決まったのかみたいな。田中くんに言われてさ、いや、まだ決まってないですよ、みたいな。じゃあ、うち受ければみたいな。金丸物産、金丸産業だっけ、荒岩さんの会社。あそこに、何、面接行って受かって、多分今、働いてると思うんだけど。てか、福岡で全部話がまとまっててすげえなっていう。
すごい。
すごい。小学校の頃のさ、何、友達のさ、親父の人間関係のまんま、何、二十歳過ぎてまでそこに入るとかすごいなと思って。
迷いはなかったんだろうかってそんなにべったりした人間関係が
俺なら迷うね、
迷うよね、
迷う、迷う、いいんだろうかっていう、
そうなんだよ、迷うんだよ
いつまでも小学校時代の親友の世界、何、人間関係の中でずっといていいんだろうかってずっと思うよね、
思うよ、すごい、そっか、
まああれだろうね、なんか漫画描いてる方もさ、やっぱりちょっと辛くなってくるわけじゃない、うん、時間が止まったまん、完全に止まったまんまってさ、ネタ出しもきついでしょ、
うん、
もういい、最近のさ、
ね、
問題で言うとテクノロジー問題はやっぱガツンとくるじゃん、
黒電話使ってらんないもんね。
そう、ガラケー使ってるとかさ、そういうことにもなるでやっちゃう。
うん。はいはいはいはい。そうだよね。
ねえ、初めの一歩とかね。うん。多分公式見解としては、一歩の世界観ってね、多分98年ぐらいで止まってるはずなんだよ。
ああ相当昔だね、それは。
だから昭和だ、一歩がデビューしたあたりから、前世紀ぐらいだから、多分2000年過ぎたぐらいなのかな。今、一歩引退状態だから。
うん。
うん。引退して、セコンドやって、素人殴って、今、警察にお世話になってるけど。
何それ。やばくね。ああ、一歩。
ついつい手が出ちゃったんだよ。うん、らしいよ、うん。
まあでも性犯罪じゃなくてよかったよ。
本当だね。うん。
うん、
いやそう。
ね。そうか。
特にさ、まこちゃん日記とかさ、なんかそういうテクノロジーとは無縁の世界観だけど、
うん、
やっぱうさくん誠実な人だからさ、なんかちょっと動かしたい。動かしてやりたいみたいなね、あるんじゃないかな。なんか、そんな話なんかしててさ、やっぱキャラクターの幸せのことについてずっと考えてる人だからさ。
え、待って待って、じゃあさ、
うん、
仲良しご両親に、こう、子供できるとか。
どうかな。
あ、あるかもね。
あるかもしんないね。
たまたまゴムが切れててさ。
うん、ゴムが切れてて。
ちょっとこうお腹に出した日があったと思ったらそれで妊娠するとか、
かね、ありそうですよね、まあ、あんまり俺もさ、その何 LO でちゃんと読めたり読めなかったりする場合が多いんで、見逃してる回があるかもしれない。
どうやって L 本読むの？
エロい本屋行くんだよ。
例えば
立場の書店みたいな。
立場の書店っていうのがあるのか。
ある。そこで、読めたりするから、
うん、
あ、まこちゃん絵日記読もうと思って。
お
ダメなやつだな。
買えよ。
買えよ。何を堂々と立ち読みで済ましてることを噛むアウトしてるんだって話。うん、すまん。LO 編集の人たちすみません。コミックス買います。はい。
そうね、 コミックスで買ってるかな。
そうですね。
うん、
まあそんな感じでね、
はいはい
はい、
いいですね。
うん、ですね。あとは何かありますか。
ないですね。
そうですか。はい、
松戸情報ちょっと。
はいはい。
松戸は去年のね、春頃に、あ、今年の、まだ今年の春か、伊勢丹がね、なくなってしまったんですよね。
はい。
デパートがあったんですけど。
うん、松戸の誇り。うん。
そう、松戸の誇り。松戸の象徴的な建物だったんですけど。
うん。
それが営業をやめてしまって、百貨店がなくなったんだけど、その、伊勢丹松戸跡地にショッピングセンター、来てみて松戸っていう名前のね。
はい。
ショッピングセンターが来年4月にオープンと。
うん。
いうのが発表されてですね。
これ、来てみて松戸っていうのは、日本語で書いてるんですか？そうではない。
アルファベットって書いてあるけど、どういうつもりなんだろうね。
うん。
渋谷ヒカリエみたいなことをしたかったのかな。
来て。K-I-T-E。M-I-T-E。松戸と。
松戸と。
はい。
ネーミングが相変わらずこうダサいって。
そうですね、来ないし見ないとか言われちゃうんですよ、こういう。
言われちゃう、もうなんか松戸ショッピングセンターとかでいいからって なるからさ、
うん、そうですね。あと僕たちが本当にもうずっとラジオやってて下手だなって思うのはさ、序盤のさ、何、山手線のネーミングセンスとこれを絡めて話せないところに僕たちがダメなところが出てますよ、
ダメですね。
そうですね。いつまで経ってもラジオトークがうまくならない。
うまくならないです、
はい、
なぜなら緊張感がないからです。
時間の中にこうまとめて入れようという気がないからです。始まったら終わるまで流しっぱなしだからです。鮫島さんが、貧乏症で、あとなんかあったかな、なんかあったかなと思って、すごいつまんない話を羅列したりとかするからです。
まあ、いつも通りですね。
そうですね。
はい。
じゃあ、以上ということで。
以上ということで、終わりますかね。
うん。
今週もありがとうございます。はい、じゃあ終わりますかね。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。強制強制な道路立ててやるぜ。内政が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。強制が納税を強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、社会はない。社会がなければ。